山花
明日も
いい天気。
人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。山花明日もいい天気は地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チームおよそ16名のパーソナリティでお送りしています。この番組は FM78.1MHz ラジオカルス札幌より放送しております。放送中のご意見リクエストはラジオカルス札幌まで。電話は 011-622-2222 011-622-2222、 ファックスは 011-622-2223 011-622-2223、メールはリクエストアットラジオカラス .com、 アルファベットで request@radiokaros.com まで。番組名とラジオネームを書いてお寄せください。
はい、ありがとうございました。皆さんこんばんは、札幌市中島公園について語る唯一のラジオ番組ラジオ中場です。7月はいろいろありました。7月24日に豊平川ですね、花火大会がありました。その日で朝ですね、 UHB テレビの乗り行きの遠くで北海道に中島公園の達人として出演しましたんですよ。中島公園ご近所の在住歴で8年の新住民としてはですね、恐れ多いことと恐縮しております。古い人いっぱいいますからね。中島パフェという中島公園の魅力を紹介する個人ホームページを運営しています。どこかで中島パフェという本物のパフェを作ってくれないかなと思っていたらですね、思いがけなくですね、中島公園近所のですねホテルノボルテ札幌1階ラウンジカフェセゾンで作ってくれました。願えば叶うもんですね。
ですね。
今夜の放送は、タイトルスイッチマン、ヨネコさん。CM アナウンスは、ヤマハニーズヒューマンアカデミー札幌校の新山さん。そして、中島公園の魅力を紹介するホームページ、中島パフェを運営する中島公園近所の住民、石川。以上、3人でお送りします。先週のヤマハナいい天気はですね、木が大好きなフィコさんのラジオ気になる話でした。フィコさんのほんわかなトークをお楽しみいただけたことと思います。いかがだったでしょうか。ところでですね、フィコさんは登ってる札幌に新登場した中島パフェを食べてくださいました。そしてですね、素晴らしい感想を送ってくれました。ありがとうございました。後ほどコメントいたします。今夜の放送はですね、ラジオ半ばです。都会のオアシス中島公園をより良い状態に維持して次の時代に引き継ぎたいと考えています。7月の話題はたくさんありますが、一つ気になったことがですね、今年は赤ちゃんのカモが非常に少なかったですね。去年は50羽ぐらいいたんですが、今年はその5分の1程度ですね。なぜでしょうか。気になるところですが、その前に曲をかけたいと思います。今夜の曲はですね、町田真理子さんの枯葉に寄せたというアルバムから選びました。町田さんはこの番組に以前ですね、ゲストとして出ていただいたパソコン絵日記の作者村田志蔵さんの妹さんです。北海道出身でですね、現在は主として東京方面で活動中です。1曲目はですね、100万本のバラ、歌は町田真理子さんです。次はですね、遠来のリスナーさんとの中島公園散策ってわけですね。以前ですね、あんたのラジオつまらないから早くやめなと言われたことがあるんですよ。そう言われたらどう思いますか。
ちょっとショックですよね。
そうなんですよ。気持ちが萎えてしまった時ですね、はい、放送の中で思わずですね、やめようかなとか言ってしまったんですよね。はい、そうしたらですね、楽しみに聞いている人もいるのだからやめないでくださいとメールがしたんですよ。それで励まされましてね、なんと発信地はですね、は
い、
オーストラリアだった。この放送はですね、リアルタイムで聞けるのは札幌だけですが、 山花明日もいい天気っていう番組ブログに録音されていましてですね。
そうですよね、はい、
それで世界中どこでも聞けるようになってます。
それでオーストラリアから、
うん、そういうことなんで す、ね、録音聞いてくれたんですね、
はい、
メールで励ましてくれたのは山花生まれなんですよね。山花で生まれたんですよ。山花生まれのユウさんです。20年以上前にですねオーストラリアに渡ったそうです。この度ですね娘さんとご一緒にですね、旅行で札幌に来られたんです。で早速中島公園をご案内しました。パークホテル11階のなだまんでランチを食べながらですね意気越しの中島公園を見てもらいました。
いいですね、
パークホテルが一番ですね、はい、景色がいいんですよね。
そうなんですか。
中島公園の池からですね森山が見えて、
すごい、
はい、それでぜひどもとってそこに来てもらいました。で食後はですね、はい、国指定重要文化財の豊平館とかですねそれから江戸時代の茶室八草庵とかですね、これ400年前にできたってんですよね。
歴史が
古いですね
すごいですよね。
それから貴重な野外彫刻などを見てもらいました。最後はですね、ノボテルホテルで私が運営しているホームページ中島パフェと同じ名前の美味しいパフェ中島パフェをいただきましたと。
あ、いいな。
ところでですね、はい、というわけなんですが初対面なんですよね。で顔も知らないんですよ。でホテルのロビーに入ってキョロキョロしているとですね背の高いですね綺麗なですね若い女性がこちらを見てですねにっくりしていました。ユウさんの娘さんの S さんだなと思い初対面の挨拶を交わしました。その後ですけどね、はい、一応外国人だからカタカナで読んでですね顔も知らないのになんで分かったのですかと聞かれました、そしたら私答えたんですね。私の顔を見てですねにっくり笑う女性はいませんから
そんな
というとですね3人で大笑いになりですねてなわけですぐにですね打ち解けてしまいました。
あ、よかったですよ ね、
そうですね、はい、話のきっかけです。山花明日もいい天気のリスナーさんですからですね、
はい、
だから番組の話もいろいろしましたよね、それからですね、
はい、
私の書いているブログを通してですね、
はい、
札幌シニアネット会員のブログもいろいろ読んでくれていたんですよ。
お
ユウさんでユウさんはですね皆さん楽しそうな毎日で多趣味で多彩な方々ですね勉強になるお話がたくさんありますよと言ってくれました。こちらの方は、まあ、元日本人ですからですね山花の出身ですから、はい、それでですね一番好きなのはブログの中でですね読んだブログの中でコマ撮り日記だそうです。ユニークな絵と読みやすい文体がとても気に入った言っているそうですね。でその妹さんが歌手の今、はい、書きましたですね町田真理子さんなんですよね。でそのこともよくご存知でした。ご存知でですね綺麗な方ですねと言ってました。綺麗な方には違いないんですけどね、
はい、
うちの札幌シニアネットはですねもう同心にも年賀論に載ってるだけあってですね、
はい、
あの写真のベテランが多いんですよ。もうすぐでいろんな人が写真撮りますからですね、はい、だから相当綺麗に撮れちゃうんです。いや綺麗な方ですけどね。というわけでですね今日の曲は町田真理子さんのシャンソンから選んだんです、はい、そしてあのお子さんのですね大学生の S さんはですねオーストラリア育ちですからですね何もかが珍しく感じるようでですね鳩が逃げないねって感じにしてるんですよね。
鳩が逃げない、
はい、で亀が可愛いって言うんですよね。ところがあの勝負池だから亀はちょっと困りもんなんですよね、
うん、
あの外来種であってですねあれが増えるとなんていうか破壊されるんじゃ自然が破壊につながるんじゃないか
って 日本にもともとあったものが、
アメリカかどっかじゃないですかね
から来た亀が、
来たね。そうだと思うんですよ、詳しいことは分かんないですけど、
はい、
人に聞いた話ですから
なるほど、
でトンボが綺麗とか言ってたんですけどこのトンボは綺麗だったんですよ。私は初めて見ました、
何のトンボか。
それが小さなトンボなんですよ、
はい、
それで綺麗なトンボでした本当に、
で
花が自然に咲いていることに感心していましたと。というのは普通花壇とかそういうの多いですからですね。で中島公園の場合は本当に自然の中に咲いてると、はい、池の端に咲いてたりですね川の縁に咲いてたり、
はい、
そういう感じですから。その時ですね6羽のヒナを連れたですね赤ちゃんのカモですね、
は
い、あのちっちゃいの、ね、親子カモに出会ったんですよね。それで私がですねカモの巣立ちは普通7月中です、珍しいですねこんな遅いのはと言うとですね、
はい、
またカタカナでね私が来るまで待っていてくれたのねと答えてくれたんですよ。
あ、いいですねそういうのはね、
そうですね、
はい、
本当に聡明で可愛いお嬢さんでした
、はい、私も会ってみたかったです。ちょっと
そうですね、はい、ちょうど年頃も同じぐらいだしですね。
そうなんですか。
そうなんです。まだ大学生ですからね。
大学生で、はい、可愛いですね本当に。
次はですね、あのテレビで花火スポットを紹介っていうんですね、さっきの、ね、UHB テレビで、ね、遠くで北海道に出ましたと、はい、めったにないテレビ出演を手放しで喜んでいます。ホームページ中島パフェの PR 効果が期待されるからです。テレビで出演も新聞のコラム執筆も PR のつもりです。目的は中島公園を良好な状態に維持し次世代に引き継ぐことです。第一線を退いた私ですが、まだ大事な仕事を一つ残しています。それは次世代への引き継ぎです。この公園もですね、900年経てば由緒ある1000年の公園になりますね。公園の歴史は札幌の歴史そのものと言われています。しかしですね、全国レベルで見れば中島公園を知っている人は極めて少ないと思います。まずですね、知名度を上げることから手をつけたいと考えています。皆さんに興味を持ってもらうことが中島公園を良好な状態に維持することにつながると思っています。それが次世代に引き継ぐという最終目的につながると信じています。この活動がですね、他の公園、文化財保存、あるいは札幌市を良好な状態に維持する運動へとつながっていくことを願いながらやっております。で、中島公園を紹介するホームページ、中島パフェのサブページ、豊平川花火を大会は中島公園で見ようって言うんですけどね、ユニークな考えですねというページがあります。これを見たテレビ局が取材に来てくれました。そしてですね、花火大会の穴場としてですね、中島公園を詳しく紹介してくれたんです。7月24日9時55分から UHB テレビの乗り行きの遠くで北海道番組の、これでは番組の冒頭で放映されました。レポーターのトミーさんにですね、公園内の花火スポットを案内しました。ホームページの紹介を含めて約6分の放映でした。何よりも嬉しかったのはですね、冒頭で中島パフェの紹介をしてくれたこと、それとホームページの写真を効果的に利用してくれたことですね。花火大会を中島公園で見る楽しさについてはですね、北海道新聞にも書かせてもらいました。同心コラムの朝の食卓っていうのを書いてるんですけどね、はい、その中の花火の穴場っていうタイトルでですね、中島公園で花火を見ようということでもって、いろいろやってきたんですけど、4年間経ちまして言い続けてきましたことが、ここに来てようやくマスコミにも取り上げてもらえるようになりました。ありがとうございましたっていうお話なんですけどですね。
ね、
テレビの影響は大きいですね。
そうですね。
ボートに乗ればここからでもたくさん見えますよと言ったらですね、
はい、
その日ですね、花火当日に行ってみたらですね、その場所がですね、はい、ボートがひしめいていたんですよね。
そうなんですね。みんなボートの上から。
いやー、ひしめいてましてね、ご不便かけてしまいました。申し訳ないような気がしていました。2曲目はですね、
はい、
サンフランシスコの6枚の枯葉です。歌は町田真理子さんです。
中島公園モニュメント研究会は、歴史と芸術の中島公園をきれいにしたいと考えています。中島公園モニュメント研究会はボランティアの力で中島公園内の野外彫刻をきれいにする活動をしています。応援よろしくお願いします。山花、明日もいい天気、ラジオ中パ、ホームページ中島パフェは中島公園モニュメント研究会を応援しています。野外彫刻を大切に、ゴミは必ず持ち帰りましょう。しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙のしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も受けたまわっております。平成18年の7月に開店してから、皆様には大変ご好評をいただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南19条西7丁目。 山花十九条電停前。営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日。商品の配達やご購入は木曜日から土曜日に受けたまわっております。詳しくは 011-532-0902 532-0902 までお問い合わせください。アートな村アトリエ村は、札幌山花から発信するアートを通じて交流を広めるギャラリーとカフェが融合した創造的な異空間です。今回は道内道外の6人の作家による第3回特別記念企画展、ボーイズ・ビ・アンビシャスを開催します。若きアーティストたちの素晴らしい感性が爆発し、パワーあふれるアートの世界をお楽しみください。第3回特別記念企画展、ボーイズ・ビ・アンビシャスは2009年8月9日日曜日から10月24日土曜日までです。アトリエ村ギャラリーは札幌市中央区南13条西11丁目2-12。お電話番号は 011-590-0050 590-0050。 ギャラリーの開館時間は10時から19時まで。カフェの営業時間は11時から20時までです。火曜日と第4週の水曜日と木曜日は休館です。インターネットはアトリエ村で検索してください。
はい、ありがとうございました。次はですね、ノボトル札幌でですね、中島パフェ誕生というやつです、札幌駅近いですね、パーラーの小倉パフェが大好きだったんです、
はい、
美味しいあんことですね、カステラが入っているのが特徴です。ボリュームもたっぷりありまして、あんこが食べ終わるとですね、カステラが出てきますね。それを食べ終わって、もっとあんこが欲しいなと思っていると、最後にちゃんとあんこが入っているんです。そのことに感動してですね、パーラーに行った時は必ず小倉パフェを注文していました。そんなこともありまして、初めてのホームページを開設した時、タイトルを中島パフェとしました。
ちなみに、
そうなんです。でもう一つ、パフェっていうのはですね、はい、完璧っていう意味があるんですよね。だから完璧なホームページを作ろうっていうわけで、中島パフェ、そういうことなんですね。
なるほど、
はいはい、ところでですね、5月の中頃ですね、中島公園に隣接ホテルノボテルのスタッフとですね、中島公園の良さをアピールするための話し合いをしました。市民の憩いの場である中島公園をより多くの方に知っていただけるよう、これからもいろいろな試みを行っていきたいのですと、ノボテルさんが言いました。私からはですね、最近の話題のつもりで、札幌彫刻美術館友の会の方が中心になってですね、中島公園の野外彫刻清掃を取り組んでいる話をしました。だからノボテルさんはですね、それは良いことですね、私たちもお手伝いしましょうと即言ってくれたんですよね。で、中島公園を大切にしようという点でですね、気持ちが一致したような気がして、とても嬉しく思いましたと。こんなこともありましてですね、清掃、彫刻清掃当日はですね、札幌パークホテルとノボテルホテルの若い人がたくさん参加してくれてですね、一段と有意義で楽しい中島公園野外彫刻清掃になりました。約30人のボランティアが中島公園野外彫刻清掃に参加してくれましたが、そのうちのおよそ半数はですね、近隣のホテルからの参加でした。文字通りですね、老若男女が協力しての清掃作業となりました。まあ、大体清掃作業というのは老老の場合が多いんですよね、はい、それがね、今度は若い人もだいぶ入ってくるんですから、はい、こんなこともありましてですね、ノボテルさんとは気楽な雰囲気でですね、話し合うことができました。中島公園を大切にしように思う共通理解があるからだと思います。中島パフェという名の美味しいパフェがあってもいいような気がするのですがと3年来考えていたことをですね、遠慮気味に言ってみたらですね、はい、いいかもしれませんね、パティシエに相談してみましょうと。本当ですか、ありがとうございますとトントンですね、きっと美味しいパフェができるでしょうと、楽しみにしてください、こうした経緯でですね、ラウンジカフェセゾンのメニューにですね、中島パフェが新登場することになったんです。ありがとうございます、
はい、さっき見せていただきましたけど、チーズとベリーとチョコレートのものが入っていて、好きな人はすごい美味しく食べれそうですよね。
美味しいですね。
そうですよね。 あとチョコも音符の形とかしたものも入ってて、
そうなんですね、
はい、たら一度行ってみたいです、
ぜひ行ってみてください。
はい、行ってみます。
そしたらそろそろですね、町線ダイヤルとちびぴルポーターの方お願いします。
はい、それでは山天ニュース町線だよりです。最初は山花柏児童会館のかわいいレポーターから声のお便りです。
はい、それでは山花柏児童会館のお知らせをお願いします。
江南小学校の3年生の佐野七海と
粕谷真咲です。
カラフルーム日替わり昔遊びは月曜日がお手玉で、火曜日がコマで、水曜日がけん玉で、
木曜日が竹返しで、金曜日がパッチです。これらの遊びが曜日ごとによって変わります。この行事は24日月曜日から28日金曜日までです。
午後3時半から4時半までです。次は中島公園の
お知らせです。
11時から午後3時までです。9月13日日曜日、中島公園中央区児童会館13館が集まってお祭りをします。
山花柏児童会館からも子ども運営委員会ドルフィンの皆さんがコーナーを出します。ぜひ皆さん遊びに来てください。
カラフル柏児童会館のお知らせを終わります。
はい、ありがとうございます。
札幌市中央図書館からのお知らせです。特別展ただいま開催中。道づくりが街づくりへとつながる本願寺街道から道の駅へ。明治の大工事だった本願寺街道づくり、そこから現在の石山通りになるまでの北の道路の歴史を展示しています。札幌市中央図書館は中央区南22条西13丁目、市電をご利用ください。中央図書館前下車です。みんなの街の同窓会盆踊り、今年も各地域から太鼓の音が聞こえてきました。行慶通り盆踊り大会は今夜は残念ながら雨で中止となりましたが、14日、15日の2日間の開催です。行慶通り会場は、行慶通り9丁目東急ストア前、中央区南14条西9丁目で行われます。最終日、15日土曜日は、毎年楽しみな仮装盆踊りが開催されます。期間中、夕方5時からは歩行者天国になります。お盆の夜を家族揃ってお楽しみください。2009市電フェスティバル、市電と一緒に遊ぼうが行われます。今年も子供たちに大人気のイベント、ニーテツくんがやってきます。日時は8月30日日曜日、午前10時から午後4時、雨天決行します。会場は第一会場、電車事業所、中央区南21条西16丁目で、運転台体験と、市電と綱引き、市電と写真撮影会などが行われ、第2会場隣接グラウンドでは、中央区南21条西15丁目になりますが、ステージイベント、縁日コーナー、露店などがあります。最後に、山天、交通安全一口メモです。残念ですが、北海道内で交通死亡事故が激増中です。また、札幌市内でも夏休み期間中、児童の交通死亡事故が発生しています。ドライバーの皆さん、スピードダウンと安全確認を確実にお願いします。思いやりの運転で子供と高齢者を交通事故から守りましょう。運転手さん、今日も安全運転ありがとう。以上、山天ニュース町天だよりでした。郷土料理の店、喜びからご案内いたします。取れたて、北海道の味どころ、喜び。素材の持つ本当の美味しさをお客様にをモットーに、本物の味にこだわり続けています。落ち着いた雰囲気でごゆっくりお過ごしいただけます。 ただいま喜び自慢の鍋料理好評ご提供中です。ご夫婦でご家族でいかがですか。取れたて北海道の味どころ喜び、旬の味覚を味わっていただけますよう心を込めておもてなしいたします。ご来店時にカロスで山天聞いたよと一言おっしゃってください。生ビールまたはジャガバターサービスいたします。住所は札幌市中央区南5条西3丁目第4グリーンビル2階。ご予約などのお電話番号は 011-518-2419 518-2419。 営業時間は17時から23時まで、定休日は日曜日祭日です。郷土料理喜び、皆様のお越しをお待ち申し上げております。本田明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家本田明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34。 お問い合わせのお電話番号は 011-530-3050 530-3050。 ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。東トンデン通り小樽ジンギスカンクラブ北唐辛子からのお知らせです。ご好評の生ラムジンギスカンとともに、フラノワ牛使用のチゲ風もつ鍋も人気上昇中です。ボリュームいっぱいのもつ鍋、ぜひご賞味ください。毎週水曜日は生ラム肩ロース半額の日です。ご来店時にカロスで山天聞いたよとおっしゃってください。お好きなお飲み物一杯サービスいたします。住所は札幌市中央区南10条西8丁目東トンデン通り。電話番号は 011-512-0229 512-0229。 スタミナがつきヘルシーなジンギスカンを食べに北唐辛子へレッツゴーゴー。北唐辛子からの美味しいお知らせでした。ご来店お待ちしております。
はい、ありがとうございました。次はですね、ノボトル札幌で中島パフェを楽しむ会。こうしてですね、美味しい中島パフェが中島公園に隣接するホテルノボトル札幌で作ってもらえることになりました。私にとっては夢のような出来事です。私が所属する札幌シニアネットの仲間が中島パフェを楽しむ会を開いてくれました。20名ものが参加してくれたのです。このパフェがですね、20個並ぶチャンスは今を除いて一生ないと思いですね、早速記念写真を撮り、ホームページ中島パフェに載せました。美味しかったというたくさんの感想を送っていただきましたが、ほとんどがですね、個人メールなので披露することはできません。それで少し辛口の感想もあったんですよね。それはメニュー表示とかですね、スプーンに関するものでして、味などですね、味などについてはね、極めて好評でした。美味しかったってことですね。
はい、
ところで山花いい天気のですね、メンバーも来てくれたんですよ。山花明日のいい天気のお仲間のムネさんとですね、フィコさんの感想を勝手にこれは公開させてもらいます。こちらの方はですね、報道の自由にですね、慣れていらっしゃる方ですからですね、最初はですね、ラジオ街づくり市電特番でおなじみのムネさんです。やっと中島パフェ舐めてきました。東京から来た娘たちと一緒です。アイスクリームが2個、アイスモナカが1個、あれはアイスモナカかな、おやおや。ホワイトチョコのエゾマツが2本、エゾマツが乗っかってるさ。落ちやすいので注意、ありがとうございます。ご注意ありがとうございます。落としたらもったいないですからね。
ホワイト、綺麗な形、
そうなんですよ、はい、綺麗な形でもともかく美味しいんですよ。ホワイトチョコロって出てきてるんですから。そのエゾマツですね。で、生クリームがたっぷり入り、そこの方には口直しのビターチョコが、今日のような暑い日があって、この日暑かったんですよね。食べ日和で美味しいです。 中島パフェ名付け親に勧められて食べに来ましたと話したら、マネージャーらきし人が石川さんと言われました。 ありがとうございます。次にですね、はい、肥後さんの方ですね。中島パフェの感想を最初に書いてくれたのはですね、この番組山花明日もいい天気気になる話でおなじみのですね、フィクトさんでした。先週の気になる話でもコメントしてくれました。ありがとうございます。いやー、トロリンピスタチオアイスクリームとチーズクリームとフランボワーズのソースの美味しいこと、そこのフレークチョコレートソース辛めの部分はフレンチロースのコーヒーでうんぬんと、おかげさまで久々にパフェ堪能いたしました、さらにこう言ってくれました。本当に美味しかったんです。パフェでこの満足感はですね、30年前に大通り3丁目の角のユーハレン、残念もうないですと、食べた時以来です。秋バージョンとか真冬バージョンとかも食べたいなと彦さんは言ってました。
30年越しはすごいですね。
すごいですね。
30年越しの美味しいは、
それだと思いますよ。
いいですよね。
で、フィゴさんはですね、はい、パフェ通なんですね。私にはあの外国語がさっぱり分かんなくてですね、ムネさんの方が分かりやすかったんですけどね、アイスクリームとかなんてアイスもなかですからね、もなかったのかな、とても美味しいということはですね、十分分かりました、はい、私食べましたから4回ぐらい、はい。私がよく食べていたのはですね、以前のことですけどね、四つ葉のですね、小倉パフェでした。ところで、このパーラの小倉パフェはですね、もう売っていません。
あ、はい、残念ですね。
抹茶パフェに進化したって言うんですよね。しかしね、進化したと言われると、前から抹茶パフェありましたからね。小倉パフェのは好きだったですよ。ところでこのパーラのですね、小倉パフェはですね、もう売ってないと、これ全く残念ですね、はい、こうして私の一番好きなパフェはですね、のぼるて札幌1階ラウンジのカフェセゾンの中島パフェになりましたけれども、ホームページ中島パフェもパフェと、ともどもよろしくお願いしますっていうことなんですけどね、はい、で3曲目に入る前にですね、少しお話ししたいことなんですよね。
はい、
今夜はですね、以前ゲストとして出演していただいたパソコン絵日記の作者村田志津穂さんの妹さんの曲をかけてます、曲の最後はですね、皆さんもご存知のある海難事件をですね、事故っていうのは事件どっちでしょうかね、事故か事件かっていうところなんですけども、テーマにした町田さんのオリジナル曲です。そこでお姉さんの運営するブログですね、ブログ運営してるんですよ。コマ撮り日記に実はそのコマ撮り日記ですね、実はこのブログですね、先日あるブログでですね、ゴールドブログに選ばれました。
ありがとうございます、
はい、もし読みたければですね、コマ撮り日記って入れてね、検索ってやればですね、多分一番上の方に出てきますから、はい、でそれでコマ撮り日記の抜粋を持ってですね、曲の説明に返させていただきますと、はい、で以下抜粋なんですけどね、愛媛丸事件は2001年平成13年アメリカハワイ州のオアフ島沖で、愛媛県立宇和島水産高校の練習船愛媛丸が浮上してきたアメリカ海軍の原子力潜水艦グリーンビルに衝突され沈没した事件。この悲しい事故を妹が作曲した鎮魂歌がある。この歌は何度聴いても涙が出てくる。また全国的にも広まっていろいろな方が歌ってくれているそうだ。以上、コマ撮り日記の抜粋でした。それではですね、愛媛丸、海よカモメよ島々よ、作詞宮内隆、作曲町田真理子、歌も町田真理子さんです。それではですね、中島児童会館60周年記念ですね、7月3日はですね、日本で一番古い公立児童会館、これがですね、中島公園にある中島児童会館なんですよね。日本で一番古いんですよ。これが60周年記念でした、記念式典は翌日の4日土曜にですね、同会館で行われました。放水地区連合会長などですね、200人が集まり、シンボルマークカモカモくんって言うんですよね、カモカモくんの
カモカモくん、
カモなんですよ、カモカモくんのさ、カモカモくんのお披露目や福和寺による道館の歴史紹介などが行われました。福和寺なんですよね、私福和寺大好きなんですけどね、
はい、
口が動いてるのはあまり好きじゃないんですよね やはりね。
でも腹話術で歴史を見れたら、楽しく見れていいですよね。
いや、そうですよ、
はい、
あれ本当楽しいですね。
ね、
そうですね、私も行きたかったんですよ。あ、行ってきたんですけどね、そこまで入らなかったです。記念行事として7月5日のですね、10時30分より人形劇資料展、それから露店ですね、ミニ鉄くん。ミニ鉄くんっていうのは地下鉄の形をしたですね、あの、知ってます？地下鉄の形ってんですよ、一応は、
はい、
それで乗れるんですよね、などが楽しめる科目祭りですね、が児童会館および道館前広場で開かれました。おもちゃの車に乗ってですね、速さを競う科目馬ダービーが行われました。おもちゃの車ですから、そんな速くならないんですよ。それで競うわけですよね。中島児童会館には第3回、科目馬祭り児童会館60歳と書いてありました。つまりですね、還暦を迎えたってことなんですね。還暦ってことですか？
はい、60歳。
そうなんです、60歳ね。還暦を迎えた、はい、盛大に行われました。児童が還暦なんですよね。まあ、児童会館が還暦ですけど、はい、というのも面白いですね。実はこの日ですね、はい、午後1時過ぎに雷雨になっちゃったんですよね。
あら、
1時間ぐらいでやめましたけどね、
はい、
これから盛り上がるっていう時にですね、本当に意地悪な雷と雨でした。次の話題ですね、激減したカモの赤ちゃん、中島公園のカモの赤ちゃんはですね、私の知る限りでは7月に入ってからは1羽か2羽だったかな、赤ちゃんがね、
はい、
それから7月中旬ぐらいに4羽ぐらい釣れたのがあったりますね、
うん、
これで実はですね、去年は50羽ぐらいいたんですよ、はい、カモの赤ちゃん、
いっぱいいた
ね、それに比べると激減してしまいましたね、と思っていたらですね、
はい、
8月11日にですね、
はい、
6羽の赤ちゃんを連れたですね、親子ガモがに出会いましたと。これ先ほどお客さんをあのご案内した時ですね、ちょうど出てきたんですよね、
あ、さっき言ってた、
これを混ぜてもですね、まだ12羽かそこらなんですよね、
じゃあ5分の1ぐらいで本当に
そんなもんですね。もっと来ていたかもしれませんけど、いずれにしろ赤ちゃんは12羽3羽ぐらいなんですよね。
あんまり見なくなっちゃったってことで、
でカモがですね、大体いつ頃来るかっていうとですね、
はい、
この一覧表を書いてみたんですよね。2004年はですね、6月5日、はい、初めてカモの赤ちゃんが姿を見せる時ですね、見せたの。これは私とですね、
はい、
私が実際に見たのと、あとはあの信頼できる数字ですねの情報によると、これはいわゆる私の友人が見たということですけどね。信頼できるでしょ。
できましたね。
で2005年が6月8日、2006年が6月1日、2007年が6月16日、2008年が6月3日。で中島公園の場合はですね、道中なんかよりちょっと遅いんですよね。だけど6月の初旬には必ず出てたんですよね、はい、それが今年はもう7月になるまで出てこなかったんです。そしてですね、
はい、
7月26日にね、親子カモの観察っていうのをね、一人でやったんですよ、はい、なんとなくカモをじっと見てるの寂しそうな感じしますけどね。だけど このカモ珍しくてですね、
はい、
子供も親も全然動かないんですよね、人が近寄ってても30センチぐらい近寄ってもですね、だから面白かったもんですから、東京はあるんですよね。で8羽の子を連れた親子カモを観察しましたと。で子ガモはですね、1ヶ月以上経っていると思うんですよね、っていうのは親と同じぐらいの大きさですから、はい、で大きさが同じでどうやって分かるかというとですね、
はい、
親はねこうやってね首をね立てて監視をしてるんですよ、誰か悪者は来ないからとかなんとかですね、
子供を守ると、
うん、子供を守るような行動ですね、はい、で子供はどうしてると思いますか。
どうしてるんですか。
子供はね、せっせと餌を与えてます。育ち盛りですからね。
お腹が空いて、
ね、子供は本当よく食べるんですよ、大きくなるためにですね。だから子供は下向いて食べてる、親だけが上向いてるって、そんな感じなんですよね。それで分かるんですけどですね、ところがですね、6羽しか見えなくなっちゃったと思ったらですね、
はい、
2羽はちょっと離れたところですね、ある程度大きくなるとですね、
はい、
あのカモもちょっと離れるんですよ、うん、離れるけど必ず戻ってくるんですよね。
あ、
だから6羽いたとかいう情報もあるし、8羽いたとかいう情報もあるけれども、はい、同じだったりとする場合もあるんですよね、はい、そしたらですね、そろそろですね、
はい、
エンディングの方ですね、お願いしますね、はい。
人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。山花をつなぐものに、地域を一周する路面電車と山花新聞、ホームページ中島パフェと旭山森と人の会とともに、このラジオ山花明日もいい天気が町づくりのお手伝いになればと思います。また前の放送をお聞きできなかった方は、インターネット放送山天スペース FM スペース2009、ひらがなで山天一つ開けてアルファベットで FM 一つ開けて数字で2009で検索していただきますとお聞きになれます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
次回のですね、はい、山花いい天気はですね、マイカさんのですねラジオ日線伏見です。楽しい話題、お得な情報がいっぱいありますよ。マイカさんの出たことあります？
ありますね、確かに。
楽しいでしょ？
楽しいです
、割と年齢が近いですからね。
そうなんですよね、お姉さんっていう感じで、
は
い、
私はおじいさん大体、
ね、ですかね
年齢的にそうなんですよ。
はい、そうです。68
ですからね、
はい、じゃあ確かにおじいちゃん世代で。
そうなんですか、
はい。
そしてですね、
はい、
次回のラジオ中パは10月8日です。10月8日、これはですね、ラジオ中パっていうのは私の放送ですね、
はい、
これについては10月8日です。
2ヶ月後楽しみにしています。
いや、ありがとうございます
、はい、
8時からですね1時間にわたりですね、はい、ラジオ中パを聞いてくださりありがとうございました。スタッフの皆さんもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
じゃあおやすみなさい。
おやすみなさい。